皆様、宇宙航空研究開発機構情報センター JAXA へご来場いただきましてありがとうございます。今回のマンスリートークはスピンオフのお話です。宇宙開発の技術はロケットや人工衛星に使われているばかりではなく、私たちが普段何気なく使用している身近な製品に生かされ、私たちの暮らしを豊かにしてくれています。本日は暮らしを豊かにする宇宙技術と題しまして、日本の宇宙技術のスピンオフについてお話を伺います。本日お迎えしましたのは JAXA 産学関連系部知的財産グループグループ長の寺澤克也さん。そして科学ジャーナリストで月刊誌サイエンスウェブ編集長の寺門和夫さんです。それでは寺澤さん、寺門さん、よろしくお願いいたします。
寺澤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日のテーマはですね、暮らしを豊かにする宇宙技術ということで、いつもこのマンスリートークで、お話しさせていただいているテーマって宇宙空間の話がもちろん一番多いんですけれども、今日はそういったものが身近なところでどのくらい使われているかという話を伺いたいと思います。で、実例も交えてご説明いただきますけれども、意外なところにこんなところにも使われているという話がいろいろ出てくるのではないかということで、ちょっと私も期待しております。そういうことで一つよろしくお願いいたします。じゃあどうぞご説明ください。
はい、わかりました。今ご紹介いただきましたように、私ども宇宙開発で出てきた技術というのは、いろいろな意外なところに使われているということをちょっと今日はご紹介させていただきたいと思っております。そもそもその JAXA がやっている宇宙開発研究開発というのは、そのロケットの輸送系とかですね、人工衛星の開発とか、国際宇宙ステーションをはじめとした有人活動、それから宇宙航空に関する基礎基盤研究とかですね、宇宙科学研究と、幅広く宇宙航空に関する研究開発を行っているわけですが、こういった技術がいろんなところに使われていると。もともと私どもその宇宙開発というのは、宇宙開発をするために宇宙開発の研究開発をやっているわけではなくて、人工衛星打ち上げて気象の関係ですとか通信放送ですとか、地球観測ですとか、科学探査ですね、そういった関係でいろいろと人工衛星打ち上げて、そういった関係で当然役に立って、私たちの暮らしに役立つと、そういうことを目指しているわけであります。ただ先ほどから言いましたように、私どもその宇宙開発、日本の宇宙開発がスタートしても50年以上経つわけですが、先ほど言いましたような人工衛星でいろいろと生活に役、国民の生活に役立っているということではなく、だけではなくて、その宇宙開発で開発された研究開発の技術、それはいろんな、単に宇宙で使われるだけでなくて、いろんな私たちの生活にも役立っているということを紹介させていただきます。もともと宇宙開発で出てきた技術を違う用途で使われていくと、そして生活に役に立つということをスピンオフと私ども呼んでおりまして、日本語では一般的には技術移転と呼ばれているようなことでございます。
そうすると今日のお話は、そのいわゆる宇宙で、その今おっしゃられたように気象衛星だとか通信衛星というような目的で使われている用途以外に、そういったものが地上でもいろいろと利用できるという、そういった話になるということですね。
はい、そうです、はい、そういったことを事例を中心に紹介させていただこうと思っております。
はい、わかりました。はい。
で、宇宙技術がいろいろ使われているということで有名なのが、アメリカの NASA の技術スピンオフの事例でして、よく通信販売とかで、これは NASA の技術が使われてますという謳い文句がついていると、これはすごい技術だなって言って結構注目したりするものですけども、実際その NASA のスピンオフの事例って有名でして、ここにいくつか挙げてありますけど、 CT スキャン、これもその
そうですね、これですね、はい、はい、
実はその地球観測衛星用の画像処理ソフトを使ってやったものですとか、カーボンコンポネント、いわゆるそのゴルフのシャフトですとか、自転車のフレームとか、こういったものも全部 NASA の関係、 からというあれなのはこのレトルト食品、これも実はそのもともとはまあ陸軍のアメリカ軍隊の関係で作られたんですけど、アポロ計画の関係でその開発が加速化して、一般的になったというものです。
そうですね、はい、この NASA のスピンオフは非常に有名で、昔から NASA 毎年アルニアレポートみたいな形で発表してますね。本当にたくさんいろんなものがあるんですよね。
はい、まあ、本当に、ご指摘の通りもいっぱいありまして、本当にこのバーコードなんていうのはもう、はい、当たり前のように使われているものですけど、これ実は NASA の宇宙開発の過程から生まれたものだということです。
はい、それからこの NASA のスピンオフはですね、今では NASA のホームページからダウンロードして毎年の利用の実例がですね、読むことできますので、まあ興味のある方はそちら見ていただくといいと思います。じゃあ今日は主に日本での実例ということですよね。お願いいたします。
ちょっと先ほど言い忘れましたけど、実はレトルト食品で開発したのは NASA の関係ですけど、実はそれが商品化されたのは実は日本が最初で、このボンカレーっていうのが商品化されたレトルト食品の第一号ですね。はい、で、じゃあ日本の宇宙技術っていうのが全然使われてないかというと、それ決してそういうことではありません。私ども JAXA の宣伝が足りなかったので、あまり皆さんはご存じないかもしれませんけど、いくつかあります。
そうですね、
はい、で有名なのがまず2つありますけども、
はい、
これがですね、
これはいわゆる缶チューハイの缶なんですけどね、ちょっとここの横のところがデコボコしてるんですよね、これはね、
はいはい、で実はそれはロケットの軽量化高度化するために、まあ、どういう構造設計すればいいのかということで、まあ、実はロケットの内側のところにこういった感じで三角形の組み合わせみたいな形で、なっているんですけれども、まあ、こうすることによって、強度が増す、で素材自体は軽くできるということでこれが使われてきた、うん、でその技術をそのキリンビリさんが氷結の方に使ったと、うん、いうことでございます。
そうするとこれ薄くても強度はちゃんと保たれると、
そういうことです。
それはこの三角形の原理を利用しているということですね、
はい、そういうことですね、はい、でもう一つ有名なのはこれもその、三浦織というもので、はいはい、実は地図のもんでけれども、できますかね、はい、両端をパッと持ったりして、パッと畳むと、開いたり閉じたりが簡単にできると、はい、でこれは山登りなんかするときの地図なんかで結構使われたりしてるんですけど、これはもともとその人工衛星で太陽電池パネルみたいなのをパッと広げたりパッと畳んだりとか、そういったことのためにも使われている技術でして、これも実は宇宙技術が使われている事例だということです。で割とまあこの辺のところは有名なんですが、まあ他にもたくさんありますということを今日ちょっと紹介させていただこうと思います。はい、お願いします。最初に紹介させていただくのがロケットのフェアリング部分の断熱技術が、実は塗る断熱材に変身していると、そういうお話です。
フェアリングというのはここの部分ですね、
はい、そうです。
先端のロケットの先端のところですね、
はいはい、このロケットの先端の中、はい、実はもう ここに写真ありますけど、はい、パッと開いてますけど、ここの中に人工衛星が、ね、しまわれているわけですけれども、うん、この人工衛星が外に大気圏外出てくるのはやっぱりかなりの温度になりますので、そこから人工衛星をその温度から人工衛星を守らなきゃいけないということで断熱材が開発されているわけですが、この断熱材技術を使ってですね、東京の中小企業、まあ、日清産業さんという会社ですけども、この会社が、建築用の塗る断熱材というものを開発しています。
あ、そうですか、はい、なるほどね。ちょっとまずフェアリングのそのちょっと実物というのを見せていただきます。はい、はい、これですね、はい、これ本物なんだそうです。で実際にはこれロケットに載せるものなんで非常に薄いんですけれども、そこにこういうふうに断熱材がですね、こう塗られているわけですね。これが実物のものになります。
はい、はい、でこういった感じで、これもともとこれだけ薄いんですけども、これをもっと使って、その日清産業さんって企業が厚さ 1、2ミリで、ペンキのように塗るだけで断熱効果を発揮するというものを開発してまして、う
ん、この厚み全体が断熱じゃなくて、この表面に塗ってある薄い層が、
はい、薄い層だけが断熱ですね。ちょっと白だと分かりにくいかもしれないですけど、例えばこの辺の水色なんかの部分ですと、このこれちょっとあれかもしれないですね、ほんと 1、2 ミリで断熱効果を発揮するというようなものでして、本当のところ その冷暖房を引いてなんかも 2、3 割は節約できるということが実証されているようで、まあかなりの業界の中で評判になってきているということですね。
そうですね、はい、これについて後でちょっと皆さんに実験をですねお見せいたしますので、またちょっと後でこの話伺いたいと思います。はいはい、
それから次に事例としましては、宇宙用の浄水技術を使って、うん、究極の浄水装置を作ったという企業さんがあります。でこれはですね、もともとその JAXA でもですね、宇宙空間で暮らすためにどういったものが必要かっていうと、いわゆる閉鎖空間という形で、生きていかなきゃいけないわけですけども、そこで水をどうやって確保するのかというような研究をしている研究者がいまして、そこでその浄水技術というのが研究されていたわけなんですが、まあ、その技術を使って大阪のこのこれはまあニューメディカテックさんという会社ですけれども、この企業さんが、いわゆる NASA でも実現できなかったような究極の浄水レベル、をの浄水装置を開発したと、うん、まあ、農薬までも除去しちゃうと、で安全で美味しい水にできちゃうと、う
ん、なるほど、
そういったものを作ってますね。
これはすごい画期的なことですね。
はい、
はい、
で実際どういったところで利用されているかというと、はい、まあ、水道が整備されてない、いわば井戸水で頼っている地域ですね。で昔はそれで何の問題もなかったんですけど、最近あの地下の中にそれの化学物質が入っているとか話題になっちゃって、まあ健康面とかいろんな問題になっているわけで、そういったところで、まあ、この浄水装置が使われたりとかですね、あのそれから災害対策用として、広く普及しています。で今ちょっとここにありますけど、はい、これが家庭用の浄水装置ですけれども、はい、まあ、ここで言ってるこの写真のものですけれども、
こちら
ですね。
これ
はまあ家庭用で使われているタイプのものですが、はい、まあ、実際一番多く普及しているのはこれ災害用のものとかですね、うん、はい、そういった形になっています。で実際あのこれ私本日今日ちょっと実験できればよかったんですけど、ちょっとスペースの関係でできなかったんですが、うん、この写真ちょっと分かりにくいんですけど、後ろに黒い液体があるんですけど、これ実は何かっていうと、この時は確かこうコーヒーと、うん、ウーロン茶とオレンジジュースとビールとウイスキーとお酢とお塩を混ぜた、
あ、もうそれがこの後ろのコップに入って
るものですね。
あ、そうなんですか。
これはもう究極のまずさ、極まれないものですけど、これをこの浄水装置にパッと通すだけで、一瞬のうちに普通の美味しい透明な水になると。
あ、ただ浄水器を通すだけでいいわけですか。
はい、そうですね。
そうなんですか。
はい、でこの企業さんがこだわっているのは、はい、例えばこの災害用のものなんかでもそうですけども、いざという時には小学生でも操作できるものじゃなきゃいけないんだというこだわりを持って、もう極めて操作性がいいというようなものを考えているということですね。
はい、それからここにちょっと書いてありますが、宇宙ステーションで飲んでる水は1杯120万円もするという、
まあ、単純にいろんな宇宙ステーションでどうやって水を作っているかというと、基本的には地球から運んでいる、うん、でそれ以外にもそのいろんな、なんか浄水装置もどき、いや純水を作るというような形で浄水水を確保しているわけですが、そういったトータルコストを考えると1杯120万円になっちゃうと、うんうん、
ね、そうするとこういう技術を使うとそういった問題もある程度解決することができるということもありますね。
そういうことですね、はいはい、で実際その純水といったものを作っているわけですけれども、うん、その純水を飲み続けると人間の体には良くないというものがあります。でロシアの浄水装置なんか使って、これは純水ではないんですけど、これが、出来が極めてあまり良くない、日本の水道の基準よりもあまり良くないというもので、味なんかもあまり良くないということで、実際宇宙飛行士はここでその水にそのなんかジュースの素とかミルクの素を混ぜて飲んでるという状態でして、まあ、そもそもがその打ち上げで水が届かないとすぐ水不足になってしまうので、まあ、この企業さんは今は、地上用のこの浄水装置の完成したことに、満足することなく、今度は本当の宇宙用の浄水装置の完成を目指して、うん、まあ、JAXA の研究者と一緒になって挑戦しているというところですね。
これは面白い事例ですね、はい、そうすると宇宙技術からそのスピンオフで出てきたものがまず地上で使われて、さらにそれがいわゆる実用化されたレベルでまた宇宙に持っていって利用できるという非常に面白い展開ですね。
はい、そうですね、はい、まあ、そういった事例がありますね、はい、という話ですね。から、次が日本の宇宙技術が皮を剥かずに甘さが分かるということを実現しましたよということでして、何かと言いますと、まあ、この富陽1号ってその地球の地下資源の様子を探るというミッションの、衛星があるはあったわけですけども、その時に使った技術を用いてですね、うん、その果物の甘さを測る装置を作り上げたと、うん、これ三井金属工業さんという会社ですけども、うん、これがまあ実は世界で初めて皮を剥かないで果物の甘さが分かるということを実現したんだということで、うん、 まあ、原理的にはその近赤外線当てて通過した光スペクトルっていうのを分析するという仕組みではあるんですけども、うん、今ではその多くの農家さん の農協さんで、導入されて、まあ、全国のだいたい5割以上の方ところでも導入されているようですけども、最初は桃だったんですけど今ではみかんだりんごだトマトだという、うん、の甘さとかですねそれから酸度酸っぱさですねそれから、ものによっては、熟し度合いそういったところも測れるというようなものになっています、うん、
でも本当にそれだけ使われているというのは本当に宇宙技術がもうまさにこの分野ではもう標準になっちゃってるという感じですね
そうですねはい。あ、
そうですか、これはそうするといわゆるこの、地球を観測するために使ってた技術 その赤外線の技術をそのまま使って地球の代わりに果物にしてしまったらこういうことができたという
そういうことですね、
そういったことになりますね、
はいはい、もともとなんか知らないですけどその三井金属工業さんというのはこんな果物の甘さを測るような、会社じゃない、うん、そういったものを開発する会社じゃなかったんですけどたまたま農家さんといろんな話をしている中で何かできないかねという話でたまたまじゃあ地下資源を測る技術を使えばいいんじゃないかということで生まれたというもののようですね。
あ、なるほどね、
はい、そうですか。で実際これベルトコンベアで流れてますけど、はい、そうですね、はいはい、ものすごいスピードで流れていても一個一個全部検知しているというものです、はいはい、
これがその検知しているところですね、
は
い、
実際これ検知して光を当てて、はい、甘さが変わるというので、はいはい、実は
そうですね、今こちらにその一つのタイプ、これでいうとこちらになるんですかね、
はい、卓上型というものですけれども、この卓上型ってここにありますので、まあ、実際に後ほどちょっと甘さを
これ後でちょっと実演をしていただきたいと思います。
はい、それから次ですが先ほどは果物の関係でしたけど実は野菜の鮮度新鮮さもその宇宙技術で分かりますよっていうのがあります。でこれはその、食品の鮮度センサーというものでして、その衛星の開発の関係でハイパースペクトルカメラというやつでこれも光の関係のところのいろんな技術を使ったものですけどその技術を使って食品の鮮度を測るというものでこれはその北海道の北海道工業大学の方とこのベンチャー企業が共同で開発したものでして現物といたしまして、はい、これが鮮度センサーそのもので、うん、はい、まあ、いくつかの、モニターの野菜の種類をセットするとここで ここから光が出て野菜の鮮度がすぐ分かると、うん、そういったようなものですね。はい、
今日はちょっと残念ながら野菜がないのでこちらの方は実演できないんですけれども、まあ、そういうものもあるということですね。じゃあ果物だけじゃなくて野菜の鮮度も測れちゃう、はい、ということですね、はい、
で食べ物だけじゃなくてですね、はい、今度は生活そのもののところですけども実は日本の宇宙技術というのは地震の被害を最小限にするというところでも結構役立っていますよというお話です。
はい、
で最初にお話しするのがこの、ロケットの、フレキシブルジョイント技術というのが建物の地震被害から守ってますよという話なんですけどこれ何かと言いますと、まあ、ロケットのノズルとかこういったジョイントする部分というのはあまりしっかりと固定してしまうとやっぱりロケットの打ち上げの衝撃振動に、で影響が出てしまいますのである程度フレキシブルな形でやっていると。でそういった発想とかその技術を使って、硬いものと柔らかいものをうまく組み合わせてフレキシブルな組み合わせジョイントの仕方にすると、うん、そういった考え方から、建物 その免震用の積層ゴム支柱って、うん、ちょっと分かりにくい言葉ですけども、
でも今免震構造って割とね一般的にもよく使われるようになりましたね、はい、免震ということはね、
はいはい、で実はこの、まあ、建物と建、はい、いわゆる基礎側のところをつないで、ここの部分がその、はいはい、免震用の積層ゴム支柱って言ってるんですけど、うん、はい、まあ、こういったその免震用の積層ゴム支柱っていうものが生まれて、でこれがうまくそれなりに効果があるねっていうことで、うん、どんどんこの建物の用の免震構造っていうのが広く発展していったということで、日本の宇宙技術がきっかけになって建物の免震構造っていうのが発達していった
と。これやはり日本は地震が多いからこういう発想が出てくるんでしょうね。
まあ、そうなんですよ ね、まあ、実際その中越地震の時ですね、うんうん、山古志村でいっぱいほとんど建物が倒れたということが、うん、はい、あるようですけども、その中で、被害がなかった、うん、建物っていうのは実はその免震構造が使われてたという実際のお話もあります。
そうですか、
はい、
JAXA の建物も免震構造と書いてあるんですが、
実は、筑波にある建物、はい、建屋ですけど、これも免震用、はい、免震構造を使っています。はい、いざという時は大丈夫だろうと宇宙技術自分たちの宇宙技術で作った建物ですから大丈夫だろうとは信じておりますけども、
はい、それからこの下の方はいかがでしょうか。
はい、これはちょっと 変わったやつですけど、まあはい、あの月探査衛星の計画の鑑定で、うんまあ、ペネトレーターといって、まあ、これちょっと分かりにくいんですけど打ち込んで、うんミサイルみたいなやつ打ち込んで何やるかっていうとこれ実は
そうです、ね、これ月面なんですね、はい、月面にこう、はい、打ち込むものをペネトレーターというわけですね、はいはいはい、
でこれでその月の地震といいますかねそういったものを測ろうと、うん、観測しようという試みをいろいろ考えているわけですけども実はそのこのペネトレーターのいろんな地震って言いますか月震の、計測技術が用いられて実は地上でですねその地震を早期に検知すると、うん、そういった方に使われています。で実際その東北新幹線とか山陽新幹線とか九州新幹線とかこういった各新幹線の沿線に広く設置されていますし、大手の企業の工場とか建物にも設置されていると、まあそういったことで設置することで、まあ、地震は止められませんけれども、地震が起こりまあ、起こった瞬間にすぐに検知して、うんまあ、多分自動的に電車が止まるとかですね工場のラインを止めるとか、はいはい、そういったところの仕組みを組み合わせることによって、うん、被害をですね、最小限にしようとそういったことで使われておりますね。
地震の発生をいち早く検知して対策を取るということですね、はい、あそうですか、はいはい、
であとは他にもこの打ち込むタイプということも使ってですね、はい気象庁さんではそのヘリコプターから投下して人の近づけない火山観測とか、うんうん、そういったところにも実際に使われているようで、うんですね、うんはい、で他にもいろいろありまして、はい宇宙でのゴミ再利用技術とありまして先ほど言いましたその閉鎖宇宙の閉鎖空間で人が暮らすためにはどうするかという同じような研究開発の成果なんですけどもそこで出てきたそのゴミを連続的に処理するということで、実はその有機廃棄物というゴミを、水と炭酸ガスに分離してしまうとそういう技術があるんですけどその技術を使って、まあ、地上用のゴミ処理設備を作ってしまおうとははいうことを今は複数の企業さんが、うん、チャレンジしていらっしゃいますね。
ああそうですか、
はい、
これはじゃあ地上用で使う処理装置ということですか、
はいはい、で今はですね、主にその焼酎カスですね、はい、あのお酒のカスは食料としても売られる、うん、焼酎のカスはどうもダメなようで、
ああそうなんです
か、今は海洋陶器をずっとしているところなんですけど、はいはいはいまあ、海洋陶器が、まあうん、環境の 法律の関係でもうできなくなったということで、うん、これが導入されてうまくいくことがかなり期待されているというものですね、
う
ん、はい。
今具体的にそういう目的で使われる動きがあるということですか。
実際にあの複数の企業さんがどっちが一番になるかという競争しながらですね、第1号機を作り上げようと今頑張っていらっしゃいますね。実際に受注されたという話もちらほら聞いておりますけど、そこのところまでは私どもははっきり聞いております。
今ゴミの問題って非常にどこでもね大変な問題ですからね、こういった画期的な技術が出てくるといいですよね。はい、他には
例えばこれ、固体ロケットの分離点火技術といって、はいうんはいこの固体ロケットの中でもうパッとこの補助ロケットを切り離すとかですね、はい、
そうですね、最初打ち上げた後ですね、はい、ここのところが最初に分離されますね、
はいはいはい、でこの分離するのをもう瞬間的にやらなきゃいけないですし、うん、あとは例えばその宇宙空間出て先ほど言いました人工衛星なんかもパッと切り離す、これ一瞬でもタイミングがずれると軌道がずれちゃうとかですね、うんうん、そういったことがあるので瞬間的にパッと切り離すと、そういう技術が実は、うん、エアバッグの特にも使われていると、うん、でエアバッグで何に使われているかといいますと瞬間的にパッと膨らます、そこのところにこれが使われているということで、うんまあ、日産自動車さんは、まあ、のエアバッグはこの辺の技術がベースになって開発され
る
という話ですね。
これもあれですよね、事故が起こった瞬間に全部がきちんと開かないとね、あの生命に関わりますもんね、
はい、そういうことですね。
あ、そうですか、はいはい、
それからこれはちょっと変わった事例ですけれども、はい実はそのロケット打ち上げの時にやっぱりいろんな爆風が起こる、まあ、ここにもありますけども、うん、この影響をやっぱり最小限にしなきゃいけないねということはやっぱり我々 JAXA でも研究はしているわけですが、まあ、その時の影響、爆風の影響がどういうふうになるのかというシミュレーションのするプログラムが、うん実はあるんですけども、うん、このシミュレーションプログラム技術が実はその鉄道ですね、そこの設計技術に使われているという話です。では何かと言いますと、うんまあ、新幹線とかリニアモーターカーとかすごいスピードで走る電車っていうのがこれがトンネルに入るとその出口側っていうのがすごい影響が出るわけです。その影響を最小限にするためにはどういう先頭車両でいいのかっていうことをこの爆風のシミュレーションプログラムで検証したっていうのが、うん、実際にありまして、
なるほど、はいはい、
で実際に500系新幹線とかですね、今山梨で実験されるリニアモーターカー、うん、この先頭車両はこのシミュレーションプログラム、はい、宇宙のシミュレーションプログラムを使って、先頭車両が形が決められた
という
形になってます。
あ、そうですか、はい、
で他にもいろいろ教育現場とか医療現場でも地道に宇宙技術って使われてまして、これちょっと割と地味なやつなんですけど、スターリングエンジンといって、これ昔ながらの宇宙技術なんですけど、いわゆるその内燃機関といいますか、いわゆる普通の自動車のエンジンっていうのはエンジンの中に燃料を入れるものなんですけど、スターリングエンジンっていうのは中に燃料を入れないで外の温度差で動くというものでして、原理的には昔からあるんですけど、なかなか実用化されてなかったというもので、まあ、JAXA はいろいろそう研究して、まあ、実用化の方がかなり研究を進めてるんですけど、そういったもの、スターリングエンジンを教材キットとして使っていけないかということを考えられた企業さんがいらっしゃって、こういった形で、まあ、単純なスターリングエンジンの模型なんですけれども、これを教材のキットと売り出して物理の事業なんかでも結構使われていると
、そうですね、はい、こういう教材は面白いからいいですよね、はい、きっとね、生徒さんもね、
実際その NHK の教育テレビさんなんかでも取り上げられたりとかで、かなり今広まってますね、はい、からまあ趣味的なところかもしれませんけども、はい、スペースデブリといういわゆるちょっと話題になっている宇宙のゴミですね、この小さなやつを見つけるというための技術、これをですね、実はアマチュア天文家さん向けの、天体を発見するための検出ソフトウェア、そういう形で、売り出しているところがありまして、これもマニアの中では、密かにどんどん浸透しているようなもののようで、実際このソフトを使って星を見つけて名前をつけたという方が何人もいらっしゃるようですね、はい、でこれはちょっと変わったところですけども、まあ、数値シミュレーション技術っていろいろと JAXA いろいろやっているわけですが、数字の世界、数値がもう鬼のように出てくると何のことかわからないので、はいはい、それを目に見えるような形、より可視化しをしましょうということで、いろんなことをやっているわけです。
これ実は、これは実際の可視化したものですね。
はい、熱の分布とかの関係をやってるんですけど、この辺の関係の技術を医療分野に使いましょうという形で実用化されているのが、実はこれです。でこれ何かといいますと、血液の流れとかですね、例えば脳の中にいろんな状況とか、そういったデータをはやっぱり昔からきちんとデータとして取られているわけですから、患者さんに説明するときにですね、数値だけ並べても分からないって、目に見える形にした方がいいだろうということで、実はそうやったのがこれが、この技術を使って、用いられているという形で、まあ、実際こうだんだん、かなり使われてきているようです。で実際こういったスピンオフがどんな感じで生まれたかっていう話なんですけども、実は先ほど言いました氷結ですけども、これ何かと言いますと、事業の出遅れを取り戻そうとキリンビジさんがやったという話で、何かというとキリンビジさん実はその缶チューハイの世界では後発だったわけですね。でそこで同じようなものを作って売り出したところでは、まあ、なかなか追いつけないで、コストをやっぱり下げるしかない、ということから、まあ、先ほど言いましたように軽量化を図るということで、材料費が一気に下げようとして、実際に3割ぐらい下がったらしいんですけども、
そうですか、
はい、ということでやった、ところがそれだけじゃなくて、こういう構造にすることによってデザイン性が受けて一気に爆発的なヒットになったと、
これ非常に面白いですね、はい、開けた途端にこの三角形のね、はい、パターンが出てくるという、
はいはい、皆さん、もう氷結を買われるときはもう飲むために買われているのであまりご存じないと思いますけども、蓋を開ける前は割とツルツルで、蓋を開けた瞬間にデコボコが表面化すると、で実は高さも微妙に高さが高くなってます、
はいはい、
そういった形になってます、でそういったところのデザイン性なんかを向けて、コストも下がるわ、売り上げも伸びるわってことで、キリンビジさんにとってはすごい画期的な考え方だったって話ですね、はい、先ほど紹介しましたこの浄水装置ですけども、これなんでこんなものが出てきたかというと、実はこのニューメディカテックさんという企業、これ大阪の企業さんですけども、この社長さんがですね、阪神・淡路大震災を目の当たりにしまして、で実際あの時にですね、水で病気になられたり亡くなられた方がかなりいた、で水がないからとか言うんじゃなくてですね、ペットボトルが支給された、けども次から次とはもらえないので、その大切にそのペットボトルを回し飲みしていたと、家族かなんかですね、と当然その何時間も経つとやっぱりばい菌なんかが出てくるので、それだけもともと体が弱っているところで、そういったことで、次と病気になられたり亡くなられたということをやっぱり多く目の当たりにされたということで、そこで自分は究極の浄水装置を作り上げるんだと、何のこともないどこでも誰でも使えるような浄水装置を作るんだということを、決意されて、いろいろやっている中で、そこで宇宙の研究者と巡り合って、宇宙の技術こそが究極の技術だということで、宇宙の技術を取り入れた浄水装置を開発に頑張った、そして今完成したと、まあ、そういったような話ですね、
はいはい、
もう一つこの先ほどから言ってます断熱材ですが、はい、でこれも実はその中小企業その執念日清産業さんという企業の執念で生まれたようなものでして、うん、実はこの日清産業さんというのは、いわゆる塗るタイプの断熱材というのはもともと研究して実際に販売されていたんですが、もともと断熱材というのは厚さが何ミリ以上なきゃいけないというそういう固定概念があるわけで業界ではあまりほとんど相手にされなかった。でそれでもなんとか頑張り続けて一生懸命売っていたわけですけども、まあ、そこで JAXA の技術と巡り合ってさらに商品として製品としていいものができた。でなおかつその JAXA と結びついたんだということで、爆発的なヒットになってきたということで、まあ、今ではもう年間2億以上の売り上げになるような規模になってきたということでかなり業界では評判ですね、うん、というものになっています。でまあ、今まで申し上げましたが宇宙技術って結構いろいろ使われているわけですけれども、まあ、今後どんな可能性があるのかといいますと、まあ、先ほどから申し上げておりますようにもともと宇宙技術っていうのはその究極の環境問題の解決技術ですと、うん、でも環境的に問題があったらもう当然生き残れないすごい熱であり空気がないでいるとか重力がないとか要は究極の環境なわけです。そこにどう対応するかということがを開発しているというのがある種の宇宙開発であるわけでして、
うんまあ、それとあと閉鎖系ということもありますよね、はい、余計なものを出さないとね、
はいはい
ま
あ、そういった関係の技術を、地上に生かせば、いろんな可能性があるでしょうということ で、まあ、実際先ほど紹介させていただいた、はいまあ、ゴミ処理装置でこれはもうゴミ、まあ、今はその焼酎ガスをターゲットに企業さんされてますけど、うん、どんないろんなゴミでも解決をできるでしょうと、うん、から先ほど言ってますその断熱材ですがこれもその冷暖房効率がかなり上がるという話ですので、CO2 の発生を抑制するとかですね、うん、ヒートアイランド対策にもつながるということで、うん、地球温暖化防止にもつながると、はいはい、から先ほど言いましたスターリングエンジン先ほどは、はい、あの教材キットという形で紹介しましたけど、うん、実際はその工場排熱や焼却炉の排熱を利用して新しい発電システムをやっていこうと、うん、そういう動きをしている企業さんも実際います。
あそうですか、はい、これあの熱を内部で燃やさないで外部の熱を使うからこういうことが、
はいそうですね、
二次利用でできる、はい、ということになるわけですね、
はいはい、からまあ水の浄化なんかでもいろんな、ね、形に使われますし、はいまあ、軽量化の関係で資源節約とかに関して、はいまあらゆる問題で宇宙、うん、環境問題というのは宇宙技術が解決できるんじゃないかという可能性を秘めているんじゃないかなと思っております、はいはいからまあ極端に言えば世の中の常識を変える可能性を持つのが宇宙技術でしょうと、うんまあ宇宙の研究者というのは宇宙で当たり前のことが実は地球では地上では当たり前じゃないんだということはあまり気がついてないんですけれども、うん、
なるほど、
そういったことを気がつくことで実はそう地上で転換するとすごいことが起こるんだろうと、うんまあ、先ほどのこの浄水装置なんかですと、はい、今はそのなんていうかその災害対策用とかいう形で使われてますが汚い水なり海水なんだ要は水さえあればあ 雨不足による水不足って問題って解決しちゃいますよと、うん、で生活用水とか農業水何でもできちゃいますので、うんよく、瀬戸内海のあたりは、うん、夏場あたり雨が降らないから水不足と言いますけどこの大規模なものができてしまえば、うん、そういった心配も一切いらない、うん、ということで、まあ、世の中の常識が変わっていくんじゃないかと、うん、だから、まあ、工場排水による問題で、まあ、あの環境汚染の問題はいろいろすごい深刻な問題にはなってきたりするわけですけどこれについてもその環境汚染リスクっていうのを一気に解決する可能性を秘めているということで、うんまあ、すごい可能性は秘めているんじゃないかなと、それから先ほどから何かも言ってます断熱材これにつきましても、先ほども言いましたが断熱材は厚くなくちゃダメなんだというこの常識を一気に覆しているわけでして、実際にもうかなり普及してきているわけですから、うん、薄くても断熱材っていうのは成り立つんだということがある。なおかつこれペンキみたいに塗るタイプで実際 1,2 ミリの厚さで塗るだけですごい効果を発揮するようですので、例えば曲面のところでも断熱材が塗ることが できる、
う
ん、ということで、
塗るタイプですからね、
はい、いろいろな可能性を秘めていると、はいはいはいはい、でそういったことで、結構いろんな可能性をまた、うん、いろんな面で秘めているんじゃないかなとは思っております、
はい。
まあ、そういうことで、まあ、宇宙は今まで夢の対象と考えられていたり、まあ、宇宙の技術は生えてすぎるというふうに思われていたんですけども、まあ、実際今では宇宙の技術って身近な存在で、暮らしの中にいろいろ役立っているんだということですので、まあ、宇宙の技術は暮らし豊かな可能性の宝庫だと私ども考えていると、うん、でまあ、キーワード的には見上げる宇宙というから、まあ、使う宇宙 と、はい、まあ、そういう時代になってきたんですよということで、うん、まあ、今日紹介させていただいた事例をご覧になっていただいて、うん、ちょっと感じていただければありがたいなと思っております、はい。
どうもありがとうございました。ちょっといくつか私の方から質問させていただきますが、今のお話を伺いますと、まさにこの見上げる宇宙から使う宇宙で身近なところで使われつつあるし、それからこれからの環境問題とか地球温暖化とか、そういう非常に大きな社会的な問題を解決する手段にも非常に大きな貢献が期待できますね。で、実際にこういったその宇宙の技術を地上で応用していくということについてですね、今寺澤さんのところではどんな活動をなさっているんでしょうか。
はい、私どもはさっきの産学関連系部の知的財産グループで何やっているところかというと、宇宙で培われていろんな技術をいろんな企業さんに使っていただこうということを頑張っている組織であるわけで、冒頭に申し上げましたように、宇宙は JAXA はその宇宙開発だけやっていればいいというもう時代ではなくなりまして、それは当然のこととして、それ以外にも宇宙技術をいろんなところを使っていきましょうということで、私ども産学関連系の知的財産グループというのができているわけでして、実際それでじゃあ宇宙技術を使ってくださいと企業さんに言っただけで簡単に使っているほど甘くはないわけでして、実際その宇宙技術というのは縁遠いもんだと今で実際正直言ってまだ思われています。いろんなそのビジネスフェアなんかには私も出展したりですね、技術を使っていませんかって紹介をしようとはしていましたけれども、私どものブースに来た瞬間にですね、お客様が宇宙っていう言葉を見た瞬間に、あ、自分たちは関係ないと、帰っていかれると、そういう辛い思いを何回も経験しています。で、そういったことから、実際にこういった宇宙技術は実際にこれ使われてるんですよっていう成功事例をとにかくまず生み出すことだと、NASA があれだけスピンオフが生まれているのは次から次と成功事例が生まれている。で、もともとはいわゆる有人宇宙開発で人に密着した宇宙技術がいっぱいあるので、そこから割と分かりやすいスピンオフの事例が生まれていて、で、それがわっと評判になるので、企業さんも自分も NASA の技術を使ってみたいと NASA の技術を覗きに行っているわけですね。ですから次々といい循環が生まれている。で、日本の宇宙技術がどうなっているかというと、あまり知られていない、売りに行っても関係ないと思われる、事例が生まれないところが、いわゆる悪循環が起こっているわけでして、この循環を食い止めなきゃいけないということ で、
なんとかそこのところを食い止めようということですね。
はい、ということで、まず事例を作り上げる。そのためどうするかというと、やっぱり、産業界の方、いろんなパイプを持っている方々と連携をしながらですね、企業さんのニーズを拾い上げて、提案型の営業といいますかね、はい、積極的に働きかけて受け身でいてはダメだということで、今は積極的に提案型の営業を展開しているということで、私も知的財産グループにしてみれば、私宇宙 JAXA が持っている技術っていうのは、ある種の商品と考えて、商品をいい商品をまず品揃えして、それをこういった使い方があるんじゃないですかというビジネス提案をしながらですね、積極的に商品を売っているという状態でありますね。
は
い、
そうですね。そこのところが非常に大事でしょうね。というのはおそらく JAXA としては非常にたくさんのその特許をはじめいろんな技術知財権持っていると思うんですけれども、我々全然分かりませんし、それから外部から調べようと思ってもなかなかそれは不可能ですから、いろんな社会的な問題とか課題を持っている、あるいはその企業が何かしようとしている、それに対してやっぱりその中から見繕って提案していただくというのは非常にいい方法かもしれませんね。
はい、昔はやっぱり、JAXA の持っている特許はこうですよっていう紹介だけしてたんだけど、やっぱりそれじゃ分からない、やっぱり企業さんのニーズに提案していかないとやっぱり立ち返っていかないということで、そういうふうに方向転換して一生懸命は頑張っているというところですね。
は
い、
そうですか。今そのブースにね、来られても宇宙は関係ないと言って帰られてしまう企業さん多いって話ですが、最近はいかがですか。少しそういったものは変わってきてますか。
だんだんやっぱり、いくつか最近成功事例が出てきてますし、こういった積極的に結構、講演会なんかでお話しさせていただいたりして、意識はだいぶ変わってきてます。ただまだ、そうなのっていう段階でしかないので、じゃあ自分も使ってみようと、そういうふうなところの気持ちになっていくためには、私はもっと積極的にですね、提案していったり支援していったりとか、そういうことが必要だろうなと思っております。
は
い、
分かりました。また少しいろいろお話は伺うことにしますが、そろそろちょっと実演の方をしていただきたいと思いまして、まずこの糖度センサーですね、これをちょっと先ほどから待ってるみたいですね、機械の方が。
はい、で、実はこれは、簡易型のものでして、これちょっと今リンゴを測るような形になってますけど、これリンゴが、ここに置きますと、実はですね、この両側から光がバッと当たります。で、その光が当たって、そこの中のこのリンゴの中の成分、ある成分を感知して、それ下成分に光がまた下に移されていくと、その下に行った光の状態、中身の状態を見て甘さがどれくらいかというのを測るというものですけども、実際やってみます。 こう近くにいる方しか分からないんですけど、実はここでこの画面のところに糖度 14.3、はい、熟度 54.5 と、はい、というような形で出てきてまして、実は甘さが 14.3 あるというふうになってます。
あ、そうですか、
は
い、すごい短い時間でできちゃいますね。
一瞬にできるようになってます ね、
はい、後ろの方の方見えました？大丈夫ですか？もう一回ちょっとやっていただいて、はい、後ろの方ちょっと立っていただいて結構ですから、もしあれならば見てください。
でこれが、はい、ここにポンと置くだけで、
本当に置くだけですね、
はいはい、これポンと押すだけですね、はい、今光が当たって、両側から光が当たって、はい、下に光が落ちているんですけども、で、今糖度が 14.4 という表示になりましたけど、これ向き、光が当たっているところのところを測定しているので、うん、多少やっぱり誤差は出てくる、うん、で特にみかんなんかだと房で分かれてますから、測ったところではすごい甘いって出てるけど、実際食べてみるとたまたま一房だけ甘くないところがあったりはするんですけど、これはもうほとんど例外的な例外で、うん、まあ、経験則的にきちんと測れる形になってます、うん、で現在はその今みかんはスーパーで皆さんみかんを買いに書かれたら、大体下のところに商品の売り場のところに糖度がいくつって書いてあると思うんですよね。商品糖度が13とかぐらい超えるとすごく甘いレベルのようですけども、うん、今農家さんは出荷の段階からこの糖度を測るということで、うん、常に甘いみかんなり果物を、うん、供給していると、うん、で我々いわゆる一般的な、我々は常にだから甘い果物を手に入れられるようになったと、うん、まあ、農家さんちょっと厳しい時代になってしまったかもしれないですけども、うん、まあ、そういった形に今なってますね、
う
ん
う
ん、はい、
そうですね、これはすごい革命的なものですね。それからちょっとだけこの浄水器の方もちょっとご説明いただけますか、
は
い
は
い、
これちょっと本当は現物、はい、実際に実験できる、
そうですね、良かったんですけど、ちょっとそこまで準備ができません
で、はい、じゃこれは浄水装置で、この中にタンクがあるんですけども、ここに例えば汚い水があったとすると、このパイプのやつ、これの給水口をここに入れることによって水、その汚い水を吸い上げる、で吸い上げるとこの中に実はタンクがいくつか4つぐらい入ってまして、そこでガーッと水が、汚い水が通るだけで、ここにきれいなおいしい水がたまると。で要はこれ何かというと逆浸透膜といって、まあ、いわゆるフィルター的なものを使っているんですけども、その段階のところに持っていくまでにさまざまな技術が使われていますけども、でこれはその 0.1 ナノレベルのものをしか通さないような浸透、逆浸透膜を使っている。で実は 0.1 ナノっていうと水の分子よりも小さいものなんですけど、その水の分子まで、水まで通らないと話にならないんです。その水の分子を通す、水の分子だけがうまく通すようにする仕組みがすごい技術でして、そうすることによって、もういろんな農薬も通さない、いう形で、ものができている。でそれに、イオンかなんかでそのミネラルを添加することによって、おいしい水、安全でおいしい水になるということで、まあ、実はこれ、航空自衛隊さんなんかも導入されているようで、うん、そこでも実証済みということですね。
そうですね、はい、わかりました。それから先ほどからいろいろお話が出てるですね、断熱材なんですがね、ロケットのフェアリングに使ってるという、実はこれ一番後ろにですね、ちょっとその実験装置がありまして、これはちょっと前に持ってこれないので一番後ろにありますが、これからちょっと寺下さん後ろに行っていただいて説明していただきますので、ちょっとご説明の方をお願いいたします。ちょっと後ろを見ていただけますでしょうか。今ちょっと電気が光っていますね。これは太陽光線の代わりに電気でちょっと今光は熱を与えてですね、部屋の外側と内側が温度がどうなっているかをちょっと見ているものなんですけれども、
はい、実はこれ、上と下違いがありまして、上は外から太陽、ですね、外に、断熱材、やはりこの日清産業さんでガイナと呼んでいますけど、ガイナを塗ってあるのと、こっちはガイナを塗ってない、これいわゆる屋根の形になっているんですけども、で塗ってある方は外からの温度を中に通さないので、温度が実はここ、こっち塗ってある方は今31度、この室内ですね。で塗ってない方はバンバンとの太陽光線が当たっている形になって 37.4 度になっているということで、これ実は10分ぐらい前にこのスイッチ入れたんですけど、電球のスイッチ入れたんですけど、この間だけでももう6度の差も出てきているという形になっています。で下の方はまあ室内という形で、実はこれは室内にガイナを塗っているというものと、一般の ものを、普通の塗装しているものって言うんですけども、これ実は、温度は、塗ってある方は 34.9 度、塗ってない方は32度と。これは何かというと、これは室内の中で温めてますので、温めた熱が外に漏れてない きちんとした、効果が出ているということで、室内に塗る外に塗るということを使い分けることによっていろんな性能が出ていると、そういう形のものになっています。で、これ本当一番最初に元の温度が変わってないということを皆さんに確認していただければもっとすごかったんでしょうけども、ちょっと時間の関係、装置の関係でこういう形になりましたけども、もう本当10分の間でこれだけの効果が出ていると。
そうですね、はい、実は今寺澤先生にお話を伺っている間にちょうど、今から15分ぐらい前ですね、スイッチを入れていただきました。ですからその前は全く同じ条件だったわけですよね。これは
でここに塗られている断熱材というのはさっき見ましたようにペンキみたいな形のものがスラッと 1,2 ミリの厚さで塗られているだけだというものでして、いわゆる断熱材の常識を、まあ、変えてきたというもので、まあ、だんだんこれかなり普及してきたというものです。はい、
どうもありがとうございました。本当に宇宙の技術がこういうふうにね、いろんな形で利用されると非常に世の中暮らしよくなったり環境問題が防止されたりいいことがたくさんありますね。
はい、本当は私どもその宇宙開発で先ほど言いました人工衛星いろんな気象の関係とかで役立つということは本来の使命ではあるわけですけれども、もう本当それ以外のところで環境問題とかですね、生活を豊かにするところで本当に貢献できれば、すごいありがたいと思ってますし、それでこそその日本の宇宙開発というのは存在価値があるんだろうなと思っています。
そうですね、まあ、特に宇宙開発ってお金がかかりますからね、衛星の利用だけではなくて本当にこういう形で役立ってくれると我々ありがたいなって感じがします。
はい、税金泥棒と言われないようにいろんな面で貢献して、頑張っていきたいなと思っています。
そうですね、はい、分かりました。じゃあこの辺でもし皆さんの方から質問がございましたらちょっと、質問を受けさせていただきたいと思いますが、質問のある方手を挙げていただいてください。いかがでしょうか。はい、じゃあそちらの方。
今日は楽しい話ありがとうございました。ゴミ処理機の件なんですけども、今処理できない 物質とかっていうのあるんでしょうか。
今のこのゴミ処理装置ですね、実はですねこれはどういう原理かっていうと、ある触媒とすごい圧力をかける、触媒と圧力をかけることによって、処理できる。で原理的にはどんな有機廃棄物も処理できるになってるんですが、その触媒のところで多少コントロールしなきゃいけなくて、ですから今先ほど言いましたように焼酎カスっていうのも単純な構成のものですから簡単にできる。で例えば将来的には例えばその自動車 の高速道路のサービスエリアみたいなところで、食堂でバッと出るゴミ、はいはい、あそこのゴミっていうのは回収するため大変な、また車走らせて回収したりしなきゃいけないわけですけど、あそこで出る雑多な有機廃棄物をいっぺんに処理できるというところまでできないかということは研究はされています。で現時点ではまだ多分触媒のところでコントロールしなきゃいけないので、何でもこのゴミ処理装置でできるということ、状態にはなってませんが、まあ、理論的には可能なので、まあ、そういったところで企業さんも取り組もうとされていると思います。
はい、
それでですね、そういう先ほどその処理した残りが炭酸ガスと水っていうふうに言われてましたよね。ってことは場合によっては月面の その土なり石なりを処理する形で月面上で水を作るっていうことは可能なんですかね。
月面の月面の石とかということでですか。そこはさすがに物質的には違うので多分できないですね、残念ながら。ただ人間が月面で暮らすということになると、いろんなものが最初の食べ物は何か持っていく形になるでしょうけども、でそこで食べたものでいろんな廃棄物が出てきますし、例えばそこで出てくる水でいろんな食物を栽培するとかですね、食べ物ですね、まあ、この研究者はそういったものも研究しているんですけども、要は閉鎖空間で食物連鎖とは言いませんけども、食べたものをうまく再利用する、でそこで出てきた水でものを食べるものを作り上げていくという連鎖をできるようなことを研究しているということですね。でかなりの部分がうまく実現してて、ゴミ処理の問題とさっきの水の浄化、このところはかなり現実的なものになってきている、ということです。
はい、ありがとうございました。
よろしいですか。はい、他にいらっしゃいますでしょうか。はい、じゃああちらの方。
今日は楽しい話、本当にどうもありがとうございます。今までのスピンオフの技術というのは、まあ、究極って言えば衣食住で、その閉鎖環境と そのリサイクルとかそういう話だったんですけども、その、今回食、水とか、住とかだと、まあ、あの塗料とかありましたけど、衣で何かこう面白いお話とかそういうスピンオフの技術とかあればちょっと教えてほしいんですけども。
ですね、衣についても実は今一生懸命頑張っている企業、いわゆるもともといろんな例えばその X 線の技術とかですね、それは宇宙科学探査とかいろんなところで我々いっぱい持っているわけですけれども、その辺の技術をうまく企業さんが使って医療用で、今一生懸命使おうと、あるそのがんの関係とかですね、そういったところにも利用できないかって研究をしている企業さんがいます。でそれは多分もうすぐ実現するだろうと思われて、いや期待していますけども、もう実際にある企業さんにがそういった JAXA の技術を使ってそういったことを今一生懸命取り組んでいるところです。ただちょっとその企業さんの名前とかも具体的にどの技術をどう使ってというのは企業秘密として、私は秘密を守らなきゃいけない立場にありますので、まだちょっと詳しくは言えないんですけども、いずれ宇宙技術が実際に医療分野に使われていくだろうということも思います。で実際 NASA なんかは先ほど言いましたように CT スキャンを宇宙技術で、 NASA の技術で CT スキャンが生まれてきていますので、アメリカにできて日本でできない話はないと信じていますし、実際にその可能性は徐々に見えてきているというところでございます。
もう一つの胃のですね、切る方の胃の方についてはどうでしょうかね。
すいません、切る方ですね、
はい、
切る方については、はい、スピンオフっていうとなかなか難しいんですけど、 NASA はいっぱいやってるわけですよね、
はいはい、
実際に NASA はウイジンを開発しているので、例えばそのゴアテックスってまあ有名なやつがありますけども、うんはい、これは宇宙服の開発で出てきたものですし、うん、で実はそのユニクロ の素材ですね、あれなんかも宇宙技術から出てきてるもの
なんです、はいはいはい、
ですからその NASA は結構その実際に宇宙に行って、うん、研究、うん、成果するという過程でいろんな技術を作っているので、それが地上に降りてきていろんなものになっているというところがいっぱいあります、うんうん、で日本はどうかというと、実際その有人宇宙開発ってなかなかやりきれてませんので、そういった直接的なところは出てきてない、うん、ただスピンオフとはちょっと違うんですけれども、今別の JAXA の産学関連の枠組みの中で、宇宙用の洋服をなんとか作れないかと、実はその宇宙って水があまりないとか洗濯ができないんですよね。で北切りスズメ状態になってある時になって捨てるんですけど、やっぱり汗とか匂いとかやっぱり宇宙飛行士にストレスがたまるという状態になったの で汗は吸収するけど匂いが出ない、で健康にも問題がない、うん、そういった宇宙用の衣服を開発できないかということで、一生懸命ある大学、日本女子大学の方とか企業の方が共同で作り上げて、もうすぐうまくいったらそのスペースシャトルに行く宇宙飛行士が宇宙服が持ってて実際に着るかもしれないと、そういうところまで来てます。でそういった宇宙服が出てくれば、それが地上に戻ってくればすごい快適な衣服、うん、例えば寝たきりの方でなかなか着替えられない、着替えることができないというようなことがいっぱいあるわけですけども、着替えさせるだけで、その患者さんというかその方は余計ストレスはたまるけども、着替えさせないともっと不快な状態になるということで悪循環が起こっているわけです。そういった問題がなくなるということで、宇宙に1回行った技術が地上に降りてくれば役立つという可能性は極めて秘めてまして、そういった研究を今やっています。
なるほど、よろしいですか。
ありがとうございます、
はい、他にいらっしゃいますでしょうか。はい、じゃあ
今回のお話でですね、まあ、前から宇宙で培われた技術が我々の生活に知らないうちにこう導入されているというのは知ってたんですが、逆に地上で生かされ宇宙から地上に行った技術が再び宇宙に行くというのは初めて知って、とっても興味深く思いました。でこれは今後ともこういうのは行ったり来たりがあると思うんですが、ただ我々の日常生活にこう実際に宇宙技術が生かされるに、まあ、生かされているわけですけれども、それがもっともっと普及するにはやはりコストダウンが一番必要だと思うんですよ。例えばこの浄水器拝見してもとても素晴らしい技術が生かされていると思うんですが、やはり通常の浄水器と比べるとまだ一桁違うんですよ。それが我々の普通 のごく、まあ、庶民のって言いますか一般家庭に入ってくるというのはまだ今の段階ですごく製品としてはあるけれども、それが各家庭に、まあ、各家庭とまで言わなくても、まあ、かなりのシェアを こう宇宙技術でできた製品がこう占めていくっていうのはまだまだ相当遠いような気がするんですが、それが実現するには何が必要なんでしょうか。やはりみんなが頑張って買うしかないんでしょうか。
ですね、もともとのところで宇宙用の技術開発が、まあ、昔はある種コストを無視してた研究のための研究だったという時代もあったわけ でそこはやっぱり我々今の JAXA はそういうことがあってはいけないということでコストも意識していろんなことをやっている。でそのためにはいわゆる宇宙村といってますけど JAXA とか宇宙機器産業とかそこだけの発想ではなくていろんな広く一般のいろんな産業の方の知恵を知恵なり技術なりノウハウを取り入れることによって我々宇宙の人間が持っている常識を覆していく、そういったことでそもそも宇宙開発の技術を変えていこうという形の取り組みは我々今しております。でそういったことによってそもそも宇宙技術のコストが下がっていけば結果的にそれが地上展開されていくときにはいわゆる技術の値段も下がっていくだろうというのは思われますが、ただそうは言ったそう簡単にいくものではないのはご指摘の通りでして、で我々その宇宙技術を地上レベルの技術にするためにはすごい宇宙技術はもうすごい品質基準になってますのですごい過度な技術のところがあるわけですね。例えばその先ほどの断熱材なんかでも500度600度の対応をしなきゃいけない、だけど地上の建築用であればそんなにはいらない150度でいいと、で例えば500度まで耐えられる技術を150度までするのはどうすればいいのかっていうところは JAXA 側がやっぱりアドバイスをしてあげなきゃいけないところはしていかなきゃいけないし、そこの研究の支援なんかもしてやっていかなきゃいけないだろうと、そういった支援はやっぱり我々はしていこうとしています。でたまたまそういった形で出てきた相手、まあ、企業さんがたまたままだ中小企業さんなので一気な増産というのはやっぱなかなかできない、ね、多分これから断熱材の日清産業さんとかの浄水器のニューメディカテックさんというのは一気に広げていこうとされていくんだろうと思いますけども、まあ、そこの時にやっぱり企業さんの開発リスクが伴っていくので、いや設備投資すると本当に大丈夫なのとかそういう話が出てくるわけですね。そこはやっぱり企業さんの自主努力になってしまうわけですけども、多分こういう形で広まっていけば一気に量産化できるような大企業さんも利用していく形になるでしょう。そうすると最初から手の届く値段にで商品が出てくるだろうと。で我々ですから我々はもっとこういった実例を成功事例をいっぱい出すことによって、皆さんの手も簡単に届くような宇宙発の商品を作り上げていきたいなと思っています。よろしいですか。当然そのリスクはありますけども、我々はせっかく頑張ってくださった企業さんを見殺しにするつもりはないですけども、どの技術もですね大企業さんだからそれを実用化できるというものではないと思ってます。実はその断熱材の技術っていうのは数年前5、6年前からもう建築用なんかに使えるんじゃないのって我々は思ってたわけなんですよね。でいろんな大企業さんも含めていろんな企業さんが挑戦してきました、トライしました。で実現できなかったんです。で実現できたのは日清産業さんだったと。だからその日清産業さんは20人ぐらいの企業さんなんですけども、そこで初めて実現で大企業さんはできなかったけれども、その中小企業さん特殊なすごい技術を持っている中小企業さんが実現できたと。浄水装置も多分同じような話になりますけれども、ですからその中小企業さんだからできる中小企業さんができることは大企業さんができるという図式はもう間違っていて、本当の技術力を持っているところしかできないことですので、必ず大企業が勝つとは私は思っていません。
よろしいですか。はい、そろそろ時間が来まして、私の方から最後にちょっと一つだけ質問。今いろんな形でですねこういった宇宙の技術をキャンペーンされていると思うんですけども、実際にまあ、ここにいらっしゃる方の中にもいらっしゃるかもしれませんね、自分の会社でねちょっとこういうことをしてみたい、あるいはこういう問題があるんだけど宇宙での技術で解決できないんじゃないかと思ったときにはどうすればよろしいんでしょうか。
まず思いつきでも結構ですので、産学関連系部というところにお問い合わせいただければ、はいはい、どんなことでも基本的には対応させていただこうで、多分おそらく思いつきでいわゆる企業さんとしては 弱みを補いたいか強みをさらに強くしたいということだと思いますので、そこで何をされたいのかということを教えていただければ、そのキーワード的に見て、じゃあそのキーワードなら JAXA の技術ならば対応できるできないというところを我々すぐ判断できますし、そこでうまく取っかかりができれば、じゃあ詳しいお話をという話に多分なってきますので、何か思いつかれましたらぜひ JAXA の産学関連系部の方にお問い合わせいただければと思っています。でどこに問い合わせすればいいかというと、ホームページの中で、最近ちょっとホームページがリニューアルされたのはあれなんですけど、企業の方、研究者の方っていう、クリックするところがあります。そこを押すと産学関連系サイトってありますので、そこをまた入っていただければ、私どもの知的財産の関係の問い合わせ窓口も載っていますし、いろんな知的財産の事例なんかも紹介されていますので、ぜひご覧になっていただければと思っています、
は
い、
そうですか、どうもありがとうございました。そろそろ時間が来ましたので、今日はこの辺にしたいと思います。どうも寺澤さん、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。どうもご清聴ありがとうございました。
それではお時間となりましたので、これをもちまして JAXA愛マンスリートーク、暮らしを豊かにする宇宙技術を終了とさせていただきます。寺澤さん、寺門さん、ありがとうございました。